はい、ポッドキャスト GP ハウスですが、今回は、中村と僕でディープテック系のお話をしていきたいと思います。ま、
よろしくお願いしま
前回が
す。
居酒屋でし
前
たが、
回、
今日はち
居
ゃ
酒
ん
屋
とね、ちゃんと椅子と机に座って、あ、そうか、前回あれだ、ウーバーの中から、
です。あ、そうでしたね。
出張速報やって、で、今日はちゃんとね、椅子に座ってまともな話をしようということで、
初めてちゃんと椅子に座ってるって感じですね。
そうかもしれない。まあ、ディープテック周りで言うと、まあ、ここ1、2年の長いスパンで、まあ、ざっくり取られると、やっぱりもうモメンタム来てるなっていうのは間違いなくあると思っていて、まあ、政府の5カ年計画しかり、まあ、直近で言うと、大学の10兆円ファンドもありの、なんかこう、この辺のこう盛り上がりに関する、まあ、所感というか感想から入っていきたいと思うんだけども、どうすか、中村さん。
そうですね。今回、10兆円ファンドで言うと、東大、京大と、あと東北大が、最終候補まで残っていて、東北大学が、選定されたと、いうところで、こういった取り組みがもう具体的に前に進んでいるの、すごく、頼もしいな、ということと、ちょうどその、発表がある前日くらいのタイミングで、東北大にお邪魔する機会があって、そこの中の方々とも、そのニュースの結果を、もしかすると先方ご存知だったかもしれないけど、知らない前提でコミュニケーションしてたんですが、その宮城県および仙台市も、ある種地域を挙げて、本気で、盛り上げていくという、ある種そのエコシステム側の、サポート体制は、すごく気合が入っているというのが、いい意味でなんか鼻息が荒かったというところで、そこにやっぱりちゃんとその実を伴うといいますか、その技術ある、で、お金ないしはその国とか、行政側の方のサポートも前向きにかなりできてきている。で、あとは投資家と、それ以上に、経営者、起業家さんみたいなところが、ちゃんとバチッとはまってくると、その5年、10年後に振り返ると、なんか、元年だったな、みたいな、なんかそういう感じになるといいなと期待してますね。
東北大学さんも、まあ、あれですよね。論文の数含めて、まあ、研究がしっかりしているし、シリーズがあるっていうところが、
そうです
まあ、あ
ね。
る種の評価ポイントだったっていうことですよね。
なんか実際その中の皆さんの話聞いてても、特に日本が強いその材料系とか、半導体の中でも、鍵となる、プロセス、に、あの、必要な、技術みたいなところですかね。こういったところを、ちゃんとその、長年開発してきたし、結構最先端のものを持っているという意味では、割とその、そこにちゃんとまた基礎研究も含めたお金を流し、人を呼び込み、もっと深めたり、リードしていくっていうことができてくると、やっぱり産業の、日本経済の現、あの競争力の原動になっていく、可能性は十分あるなと思っていて、なんでそういうところにちゃんとお金がついたっていうのは、非常に、なんというか、ポジティブなのかなと思いますね。
その R&D の、まあ、R の手前から後半、あるいはもしかしたら D の手前ぐらいまで、なんかそこでこう、なんだろう、国のお金ってのは非常に貴重だなと思ってて、この間も、iSpace の袴田さんともお話しする機会があったんですけど、やっぱりこう、US だとね、国防の予算と NASA の予算、もうそこだけで相当のお金が流れ込んでくるから、研究開発から実装へのフェーズっていうのは結構まあ、資金的にも乗り越えられる環境があるっていう話で、そこ
そう
まあ、
です
日
よ
本を
ね。
整えるとまた、景色変わってくるかもしれないですよね。
以前その西海岸に行ったときに、やっぱ UCLA の、方で、助教授やってる先生からも聞いたんですけど、政府調達のプロセスに結構積極的に意見とか含めてされてる方で、端的に言うと多産多種をアメリカはやはりかなりシステマチカルにやってるなということで、 それが、特にシーズを、その実装というか、まあ、事業化するみたいなところを、に対する、国としての投資をすごいやってるなっていう印象でしたね。なんで、まあ、バカバカ死んでってますと。で、ただ、それにチャレンジした人をまた復活して、もう一回チャレンジするとか、まあ、なんかそういう、ラーニングが結構、効く構造になってると思うと、まあ、今回、日本のその取り組みも、まあ、10兆円ファンドの、受けた大学は、まあ、研究側の方に投資をしていくっていうことだと思うんですけれども、まあ、そこプラス、その事業化するところも含めて、まあ、なんか多産多死イコール全然、むしろやっていこうぜっていうふうに、なんかそういう空気感になるといいなと思いますよね。
VC 側だとね、まあ、パワーローは、なんだろう、大前提の行動準則だけど、国も含めてそのマインドセットを持っていかないと、なかなかブレイクスルーが生まれないっていうことですよね。
そうですね。まあ、なんか今日ちょっと朝、勉強会、政策勉強会みたいな、そういうので集まる場があったんですけど、まあ、その中でも上場した会社も、あるいはアメリカでは、いい意味でどんどん死んでってると。で、ただ生き残った会社がすごく強いとか、大きい、強く、質が高くて大きいみたいな、なんか。で、なので、上場ゴールみたいな話は、結構、エコシステム的にも論点になっていると思うんですけれど、した後に、伸びる会社と伸びない会社の選別も、まあ、しっかりされていけばいいんだろうなと思うと、なんか上場廃止自体は全然、なんかいいと思いますし、なんか、それをまあ、引き受けるっていうエコシステムがもっと充実するとか、できることはあるだろうなと思いますよね。
確かに。まあ、教科書的に言うと、まあ、上場もね、ファイナンスの形が変わるだけなので、本当の意味で通過税にしないといけないっていう。
そうなんです
そう
よ
です
ね。
ね。
で、なんか、そう考えたときに、まあ、上場前も後も、基本的に、なんていうか、経営のプリンシプルは変わってないと思っていて、いわゆる基本的に事業会社、プライベートカンパニーは、まあ、価値を出し続けていく。で、手元にあるお金を、ある種、まあそうですね、なんか国債とか、まあそういった安全資産と比べて、まあより高い収益率、利回りで、運用、あるし結果を出せるから、まあ市場から、投資家ないしは、レンダーからお金を預かるということができると思うと、まあなんかそこの資本コストの概念をどれくらい強く意識するかっていうのが、まあ、今のマーケットのモメンタムも含めて、相当大事なんだろうなというのはよく感じますよね。
まあ、それは本当、ディープテックに限らずっていう話ではあるんだけど、まあ、とりわけ、J カーブ深めだし、まあ、設備投資も多い、会社が多い、多数を占めるって意味では、やっぱディープテックの経営チームこそ、結構ファイナンスバックグラウンド強い、まあ、CEO なり、CFO なりがいた方がいいなっていうのは、まあ僕も以前から感じているところで、いや、そこはやっぱね、技術研究者と、ファイナンスも得意な経営者とのマッチングっていうのが結構、肝だなって個人的には思ってますね。
いや、そうですね。なんか出せる社会的な価値とか大きさは、やっぱり、そういう、なんですかね、リアルなビジネスを扱う領域こそ、まあ、手触り感もあるし、まあ、インパクトも大きいよね、みたいなところで、ある種まあ、文系理系っていう概念がそもそもあんまいけてないとは思うんですけれど、まあ、全然サイエンスとかエンジニアリングバックグラウンドない人も、事業という単位においては、めちゃめちゃ貢献する余地があるし、っていう考え方もあるし、あとは、どちらかというと、もともと、技術をやっていた方が、事業をリードする中で、そっち側もガンガン勉強しに行って、やるっていう、両方やっちゃうみたいな話も、全然ありだなと思うと、まあ、例えばエクイティファイナンスした後に、5億円上限集めました、どれだけ効率の高い、効率性の高い投資を社内で やっていけるのかっていう、なんかそこの感覚をなんか研ぎ澄ませられている人かなのかどうかっていうのは、一投資家としてもやっぱり、すごく重要だと思ってる側面だなと思いますよね。
この間ね、一緒に、西海岸行った時のなんか集まりで言ってましたよね。あ、違うかな？誰かが言ってたのかな？やっぱこう、日本はディープテックで、割とこう、まあ、経営者と研究者を、組み合わせたがるけど、向こうはそうじゃなくて、研究者がそのまま、CEO をやりなさいみたいな、
ああ、そうですね。その話ありました
いう
ね。
の方が強いみたいな話で、まあ、確かに、サイエンスで最先端極めてる人にとっては、なんかファイナンスの話とか、多分、絶対簡単じゃん。そ
そう
ん
で
な、苦労する話じゃないか。まあ、確かに、やっちゃえばいいじゃんっていう、
そうです
感
よ
覚あるか
ね。いや、本当そう思いますね。なんで、なんかそういう人は、すごく応援したいなと思いますし。あと、なんか結構後から学べる領域だなと思うので、なんか自分の授業で当時、自分ごと化すると、なんか見える景色変わってくると思うので、そこはできるんじゃないかなと思いますね。で、なんかあとは、まあ、あくまで自分たちの授業が世の中的に期待される資本効率で、資本コストを踏まえたときに、まあ、将来的なキャッシュフローを埋めますよみたいな話を、まあ、主語として語ると思うんですけれど、まあ、一方で、集めるにあたっては、まあ、なんだ、投資家はいろんな産業とか技術みたいなところをそういう観点で横比較をある意味するわけじゃないですか。なので、なんかある種、いかに我々が、ワーになるというか、このタイミングだからこそ、こういう大きな、アップサイドとか、スピード感、ないしはなんですかね、パフォーマンスが高いよっていうのを、結構、シンプルに伝えられるかどうかっていうのは重要かなと思うと、結構ストーリーテリング力というか、なんかそういうところも結構重要だろうなっていうのは、なんか感じますね。
いや、だってまあそのね、資本コストって言ったときに、まあ基本原理原則 DCF、ディスカウントキャッシュフローなのかなって思ったときに、じゃあディープテック、まあ J カーブ深いです。で、わかんない。研究開発みたいな話から進むとね、商用化5年後、7年後です、みたいな。そこまで行くと、その先のキャッシュフローがべらぼうに出ますっていうことを説明しない限り、
そう
まあ
ですよ
ね、
ね。
早いステージは別に DCF 使わないけど、なんか基本的な思想としてはそうじゃないですか。中期的な未来のディスカウント、キャッシュフローがべらぼうに出ますっていうストーリーをまあいかに説得的に説明できるかっていう、そこに帰着しちゃいますよね。
やー、そうなんですよね。まあ、なので、なんかそこをちゃんと、そのロジックを踏まえて語れるかと、あとはもう、その上で、お金集め力みたいなところで、パワフルな人の巻き込みだと思うので、結局は まあ、そこですよね。いや、なんで、なんか日本ですごく世界的にもキラリと光る技術が集まるのに、日本のなんかVC 回ってると、まあ2桁届くのがやっとみたいなところが、やっぱり、ね、アメリカの方に行くと、まあそれ、なんで3桁じゃないんだとか、みたいな、ちょっとスケールの違うところを見せつけられるって話は、たまに聞くので、なんかそうですね、今の王さんの言った、到達するところの山の高さをどこに設定して語りきるのかと、マスコミ力は本当に課題ですよね、今の現状のエコシステムにおいては。
いや、本当ね。個人的には、ブレインマシンインターフェースとか結構、調べていて、まあ、調べている中で、先日ニューラリンクが、こう、巨額の資金調達をしていて、まあ、どういうピッチデックなのかなって、もう、非常に 気になっていて、ファウンダーズファンドがリードなのかな。なんか、そのピッチデックに感動した人がファウンダーズファンドに入社を早めたみたいな、ツイートとかもあったりして、なんだろう。こう、いや、当然ね、 多分医療からエントリーして、で、最終的には、人類皆みたいなストーリーは、まあ、なんつうか、その、どのブレインマシン、ブレインコンピューターインターフェースの会社も言うんですけど、そこの説得力の違いを生んでるエッセンスは何なのかみたいな。イーロン・マスクがやってます以上かもしんないけど、もし他に何かあるんだったら気になるなと思ってる。
うん、そうですね。なんかそこはなんかそのシリアルでもうある種いろいろな意味で人的ネットワークもリソースもあるみたいな人がじゃなきゃできないのか、いやいやそんなことなくて、ある種ファーストタイムチャレンジみたいな、ファーストタイムアントレプレーナーが、どうせそこを成功させるのかみたいなのは、まあ、世界を見ると、いろんな、事例というか物語があると思うので、なんかそういうところもゆくゆくはなんか、ね、足運んで聞きに行ったり、できるといいなと思いますよね。
で、これなんか、今ちょっと思いつきで喋ってるんだけど、こう、資本コストをちゃんと合わせるっていう話がありつつ、未来における資本コストを合わせるために、現時点だとある程度それを無視するみたいな、なんかそういうプレイスタイルが、なんだろう、その、未来のリターンにつながるってあったりするじゃないですか。昨日もちょうどパラドロミックスっていう BCI の会社さん、日本に来てて、話聞きに行ったんですけど、どうしてもというか、やっぱね、ニューラリンクとの比較みたいな話に、ね、なっちゃってるとか、なるんだよね、もう。あそこまで目立っちゃうと。あそこはこうだけど、うちはこうですっていう説明スタイルになっていて、それがなんかもう逆に、あ、もう、王者感出てんだな、ニューラリンクはっていう。なの
なるほど
で、
ね。
まあ、どこまでそのエコノミクスを、精査して、ラウンドが成り立ったのかわかんないけども、もう頭一つ抜けちゃうと、もう、自己予言効果的に、どんどん勝ちゲーになっていきそうな、雰囲気作りはもうできちゃってますね。
いや、本当むずいっすね。特になんか今、タイムマシン系的な、なんかその観点だと、その、なんか左脳でなんか理解をしながら、まあその後ちゃんとリサーチして、まあローカル性みたいなところに落とし込んだときに、まあ短期中期長期で、まあその資本コストも踏まえたときにメイクセンスするのかみたいな話になる気がする一方で、まあその BCI みたいな、本当にガチフロンティアで、なおかつそのユースケースも含めて全部、ある種開拓しにくい近い世界観の場合って、その、なんていうか、そこの世界に共鳴できるかとか、なんていうか、その、そろばんだけで弾けない世界が多分にあるわけじゃないですか。で、なんかフロンティア、そこの、それをどういうコミュニケーションによって成立させてるのかっていうのと、逆にその、投資をする側の方の人たちも、まあ、ロジックじゃないとは思うんですけど、とはいえ、まあ、やっぱあれだけ大きい金額を動かすとなると、一定のなんていうか、セーフティーネット側の方の話も当然あるとは思うので、そこの塩梅みたいなのは、新領域ほどなんか、サイエンスしたいところですよね、なんていうい
や、
か。
まあ、本当に。まあ、ファ ンダーズファンドはね、スペース X で、見事、比較的早いステージで投資してるんで、まあ、もうそれを再現しに行ってるのかもしれないですね。座組も含めて。
そうですね。いや、なんかその、あとは、いや、だから、まあ、直近その核融合の、テーマも、まあ、2020、21、22っていうところで、まあ、23もか、大きく、世界中でいろんなプレイヤーが生まれて、まあ、夢の技術というものを実現に向けて、まあ、巨額な9000、6ビリオン US ドルですかね、9000億弱くらいのお金が、民間から出てるわけですけれども、いやなんかそこを本当に成功したらむちゃくちゃインパクトあるよねって、誰が勝者になるんだ、勝ち筋なんだみたいなところを、まあその当然その文脈において考えているわけですけれども、なんていうか、結局みんな何で意思決定ゴーしてんだろうなっていうのは、結構なんか普段の投資活動とはなんか違う なんか、同じじゃないなっていう感覚をちょっと感じていて、少し、なんか、手張りの利用をしないといけないなと、なんか、今思っているところですね。
なんか、ソフトウェアとかだと、結構その、ロールアップされて
うん。
いくじゃないですか、海外だと。だから、なんだろう、最悪ゼロにならないし、伸びる会社に吸収されたら、それはそれで株がちょっと残るから、いいじゃん、みたいな。考え方が一定あるとしたときに、なんかその、発電系、まあ、核融合とかって、なんかいろんなね、方式の違いとかもあるけど、なんだろう、アクハイヤーでロールアップで、なんかどっかに集約されていくから、なんか全員勝つ、投資家全員勝てるっていう感じなのか、割とこう、仁義なき潰し合いで、ゼロ100の投資をみんなしてるのか、その辺ってどんな感じなんですか？
そうですね。よりなんか詳しい人いると思うんですけど、まだ生まれたば、まあ、長らくやってた人たちと、まあ、ここ3年、5年で生まれた、プレイヤーと、いろんな人たちがいるんですよね。で、他の産業に転用できる技術のタイプの方式、レーザーとかすごいわかりやすいと思うんですけど、は、まあ、ある意味、核融合以外の出口も含めて、あるんだろうなというとこだと、まあ、そっち側もマネタイズしに行くないしは、まあそういう吸収のされ方もあると思いますし、だから一方で本当にもう出口核融合ですみたいな、なんかそういうところも、そういう方式の、事業もあるわけですよね。で、そうなると、なんていうか、一定その中においては、統廃合とか吸収とかも、今後、次の5年、10年では結構起きてくると思っていて、まあ、言うてその核融合のその実験論、でも実験、その商用論みたいな話をやっていく上で、一つの、システムをちゃんと、ものづくりとしてね、届けようと思うと、やっぱそれなりに金が大きくかかりますというところで、いろんな方式なものをいろんなところで商用レベルまでやって、同じく商用化した後もいろんなふうに使い分けますっていうと、結構分散しちゃうと思うので、多分、一定何パターンかで勝ち筋とかって決まってくると思うんですよね。いわゆるその安定電源向けの、方式においては、まあ、これが一番、いろいろそこの、なんですかね、発電システムとして成立させる上で、安定調達しやすいよねとか、ある種同じものを横展開しやすいよねとか、まあ、地政学的な観点も含めて、永続性があるよねとか。なので、まあ、そういうところにもしかすると集約される世界が近い将来来るかもしれないなとは、なんか妄想レベルですけど、なんかされますよね。
なんかその、僕はあんま詳しくないんですけど、方式の違いの優劣ってまあ結構そのサイエンスも絡んでて判断むずいじゃないですか。そういう時に、なんかじゃあもう全部手広くまんべんなく出資してどれかが当たればいいやっていうアプローチもあり得る気がしつつも、US ってなんかそういう投資になってない感覚もあって、割とこう、C ごとに、ここみたいになってるじゃないですか。あれはなんか、どういうメカニズムではなってる？
いや、すごくグッドクエスチョン&我々、もっとエコシステムの厚みだなと思うんですけど、ですね、まあ、ロアカーボンが、600億円くらいの核融合特化のファンドを作っていて、それはある意味、分散投資に近いところはやってますと。やってるんですけど、ただマジョリティじゃないですね、そのプレイスタイルは。やっぱり、ローアカーボンとブレイクスルーは、核融合系のスタートアップ複数に、ベットしに行ってるんですけれども、それ以外の VC は比較的核融合領域ではここに入れるみたいな感じに、今の見ている世界においてはなんかなってる感じがしますね。なので、割と、井上コスラの、コメントで、スーパー特大ホームランになるのか、はたまた紙くずになるのか、やっぱりちょっと極端な表現ですけどね、そういう 意味合いの投資に、これはそういうリスクプロファイルの投資であるみたいな、なんかそういう感覚を持っている投資家も一定数いるんだろうなとは思いますね。
なるほど。
なんで、まあ、ディープテックっていうふうな、キーワードにすると、すごく幅広くなるし、なってしまうので、実際その、投資の、プロファイルというか、なんか特徴みたいなのも、結構幅広だとは思うんですけど、まあ、核融合においては結構そういう性質が強そうであるという。
なるほ
ただ、
ど、
やっ
な
ぱ
るほど。
り世界のね、電力の、期待されるコスト競争力がある程度まで見えてくると、まあ、世界の電力発電量って年間で、まあ、先々で、まあ、2050年とかだと、500兆円とか、まあ、なんかもう、スーパーでかい市場だったりするので、そこの、まあ、5%、10%、20%リプレイスを、いわゆる化石燃料電源からしていくと思うと、ものすごいことになるなっていう意味では、まあ、ホームランどころじゃないと、もう宇宙まで飛んでっちゃいましたみたいな、なんか そういうポテンシャルがある領域だとは思います。
なるほど。なるほど。まあ、中村さん、そのね、エネルギー系も見つつ、あと半導体も投資したり、なんかこう、なんだろう。そこをこう束ねる軸とかなんかあったりするんですか？
そうですね。結構、興味あるのは、まあ、脱炭素っていうふうに言われてるんですけれど、電力をめちゃめちゃ消費するところっていうところに、比較的私はやっぱり興味関心があって、まあ、データセンターが、まあ、もう間違いなく エネルギーをたくさん消費する、対象というか、しますというのはもうほぼ決まってると。で、まあ、2018年とか20年起点から比べると、コンサバルに見ても、電力需要量が現状の、数百倍、まあ、500倍以上になるっていうのが、まあ、その2年くらい前の試算で出ている。で、加えて、まあ、生成系 AI によって、よりそのサーバー負荷が大きいけど、社会的な価値がある、技術っていうのがどんどん広がってることを考えると、まあ、今、NVIDIA の、作った生産されたものってもう、1年先までもうブッキングされてるみたいななんか世界観じゃないですか。で、みんな欲しいみたいなところで、当然、投資っていうのはまたさらに、まあ、キャパがどんどん広がっていくことを考えると、まあ、なんかデータセンターは相当、社会の経済活動の原動力になるんだけれど、ある種、人類の存続、まあ、地球温暖化みたいな、そういう文脈においては、そこがエネルギー消費の源泉になるという意味で、そこの消費量を減らすとか、まあ、それを賄う発電システムを、まあ、ちゃんとめ、あの、工面する、手当てするみたいなところは、割と2、30年の経営においては、投資テーマとしては、一丁目一番地なんじゃないかなと思っていて、で、日本は、まあ、実際のその効率のいい、半導体にしていくっていう意味では、まあ、東北大も含めて、結構ユニークな技術を持っているし、割とそういうところにしっかりリスクマネー供給するのは、社会的意義が、まあ、日本人で投資をやってるならそこは、ちゃんとやっていかなきゃいけないんじゃないかなと思ってるところですね。
なるほど。じゃあ今後はもう、ロジック半導体、もはやデータセンターも投資しますか？ ちょっ
デー
と
タ
資
セン
本
ターもう
増え
す
すぎる。
ぐ アセットオーナーがちょっと、あれだなとは思うんですけれど、まあ、でもデータセンターって実際メモリーとロジックと、まあ、パワーも関係するところなので、まあ、いろんな半導体が使われてますよねという意味では、すごく注目してますね。それこそ半導体の、3D で積層する構造とか、今まではね、平面に 2D で半導体の回路を微細加工するっていうところがトレンドだったんですけど、3D にしていくみたいな話もあれば、光を使って、今までは電気によって半導体を動かすってやったんですけど、それを光を使って うっていう話が、まあ、その経産省の、半導体戦略の文脈でも取り上げられてますけど、まあ、そういうのも日本のその NTT が技術を利用してたりするので、まあ、本当に3年5年じゃないんですけれど、結構長い時間軸で見ると、もうむちゃくちゃ面白いし、まあ、国の産業、新しい産業になり得るテーマはあるんじゃないかなとは思ってますね。
なんかムーアの法則もね、限界だ限界だって、まあ言われつつ、今もね、結構言われてるかもしれないけど、なんか見つけてきますね、人類というものは。
そうですね。なんかやっぱり解くべきお題が何なのかっていうのは、まあ、だいぶいろんなところでまた明確になって生きているのかなと思いますよね。
ね、もうど、微細化へのし、まあ、微細化というか何だろう、その、あの、高密度化することへの執念がすごいですね、研究者の皆さんも。
いや、本当にそうですね。で、しかもその世界はもうなんか、結果が全てじゃないですか。なんていうか、わかりやすい。あ、タフですよね。なんか、勝ち残ってる人たちも。
確かにな。なる
でも
ほ
なん
ど。
か、一方で、某台湾系の投資家さんとのお話を、したときは、その台湾の、ある種、ファブ関連の人たちとしては、すごく大きい投資原資を持ってますと。で、その投資対象どういうとこなんですかみたいなの聞くと、まあ、いかに社会実装に近いかみたいなところで、割とやっぱり、でかいって、いかに近いところにでかいお金をベットしに行くかみたいな、なんかそういうタイプの人たちも、いるので、まあ、なんかやっぱりそこはステージとか、まあ、国境を越える部分も含めて、結構エコシステム的にどういうふうな仲間づくりするかっていうのを結構意識しない。全部自分でやるのは無理なんで、そういうのは考えますね。
なるほど。いや、ありがとうございます。データセンターの中村ということで。お見知りおきいただければいいですかね。
いや、そうですね。データセンターはちょっとホットなテーマだなと思いますね。
いや、頑張っていきましょう。資本コストも意識しつつ、まあでもそれが証明できるフェーズで投資できるわけでもなくっていうね。
そうですね。はい。いや、でもなんか、ちょっと、これを聞いていただいている方が、どういう方なのかっていうのは、気になる一方、なんか、結局は、まあ、すごく、なんていうか、経営難易度の高い領域とかにはなるので、でも、なんか、インパクトがある、すごい面白い仕事であるとしたときに、そういう人たちをと何をしたらよりアトラクトできるのかっていうのは結構興味が あって、そこが割とボトルネックなんじゃないかなとも思っていて、まあ、
確かに。
人の獲得、お金もさることながら人的リソースの獲得競争、獲得ゲームですっていうふうに考えると、日本のみならず世界中からベストタレントをどう引っ張ってくるストーリーが、ジャパンアングルというか、日本発の技術とか事業で作れるかっていうのは考えどころかなと思いますよね。
確かになんかラジオみたいにリスナーさんからの手紙みたいなの欲しい
あ、
で
いい
す
ですね。リスナーさんからの手紙欲しいですね。
ね。リスナーさんまだ少なすぎて多分、来ないんだけど。
そうですね。
ちょっと視聴率低いのがバレちゃうんだけども。
そうですね。なんかこの前、東北に行った際に、通勤のか途中で聞いてますって言われて、ちょっと気
マ
持
ジで
ち
す
が
か？
ほっこりするみたい
すごい。ちょっとゲスト呼びたいですね、今後、やっぱ。
な。そうですね。まあ、でも、どんな人をゲストに呼んでほしいかとかも含めて、なんかレスポンスがあると嬉しいですよね。なんか、
確かに。
はい、呼べるかはちょっと分かんないですけど。
じゃあ、ちょっとまあ、その辺の企画もしつつ、まあ、一応これね、この対談は定期的に、月1？隔月ぐらいではやっていこうという
確
感じ。
率、はい、そうですね。はい。
また次
やっ
回
てい
テー
きま
マ
し
も考えましょう。
ょう。そうですね。はい。ちょっと今日は自由演技 ギミ、毎度のことを自由演技気味でしたけど、ありがとうございました。
はい。じゃあ、そんな感じで。じゃあ、また、来月か、来月で、
はい。
お会いしましょう。はい、どうも。お疲れ様
あり
で
がとうご
す。
ざいました。